アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2396回7月1日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマ、鶴は千年亀は万年です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。梅雨ですね。湿っぽいですね。亀って雨の季節好きなんでしょうかね。カエルみたいに、と素朴な質問で詰まっている三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。ドラゴンボールのキャラクターで亀仙人のライバルで鶴仙人っていうのがいるんですけれども、いまいちどういうキャラだったかよく覚えてません。天津藩の師匠でしたかね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。今週はオープニングで建設重機関連の話をしていますが、土木用語で重機がぬかるみに入り込み自力で動けない状態を亀というそうです。クレーン車がぬかるみに入り込んで動けなくなると鶴が亀になったということになるんでしょうかね。今日もよろしくお願いします。
アスキー JP にあった記事です。Apple Vision Pro 開発キット提供開始、 Unity アプリは7月から移植可能に、という記事が出ていました。今週もスミレさんが書いた記事がスミレさんの喋る会に当たらないという状況になってしまったんですけども
なるほど。
先日の WWDC の、ね、発表イベントでお披露目になりました Apple Vision Pro のアプリが開発できる Vision OS ソフトウェア開発キットが提供開始されています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてますが、
はい、
三浦さんはいきなりビジョンプロのアプリまでは開発は難しいですか？
難しいですね。多分アプリ普通に VR 版で作ってなくても、
はい、
一般的に自分で簡単なアプリが MacOS とかで動いているのであれば、それを移植することはそんなに難しくないと思いますね、
はい、
リアリティキットを組み込んでそれを 3D 空間にどう置くかだけ定義すれば、はい、ある程度は動いてくれる代物ではないかというふうに予想はしてます。
うん。ビジョンプロの本体がない中で、
はい、
普通の2次元のディスプレイの中で3次元のアプリを開発するのって実際難しそうかなという気がするんですけど、そうでもないんですかね。
多分 3DCG とか慣れている人からすると、なんとなくこう表示されるんだろうなっていう感じでは作れると思います。うん、そのシミュレーション機能がリアリティコンポーザープロなので、うん、それを使えばシミュレーションができるという仕組みですね。はい。
開発する人はその示唆の部分へ関与して作ることはほぼないんでしょ？
示唆というと？
示唆というと右と左で見るからちょっとずつ角度が違って見てるから立体に見えるわけじゃないですか。
あ、それはいらないです、うん、いらないです。
モデルデータだけ開発キットに与えればそこで作ってくれるわけで。
はい。
今まで通り作ったらええんでしょ？
そうです。
3D で作ってお
いて。そういうことですね。
で、まあ、7月には Unity アプリの変換ツールの公開、それからテスト用ハードウェアを試せる施設、これはクパティのロンドン、ミュンヘン、上海、シンガポール、東京に開設だそうです。
うん。
いいですよ、東京。
予約制のやつですね。はい。
皆さん近い。
近いけど、ちゃんとしたものを作らないと予約持てれないっていう。うん、前言ってた、割れ木の
はい、はい、
アプリでも使って。
割れ木ゴーグル使う。
リアリティプロで移植したいんですって言って予約しようかね。
はい、はい、はい。割れ木を立体し、
どうしたいんですかって言われちゃ困るんですけど。
ソフトウェアの良し悪しで、その、あなたいいです、あなたダメですとは言わないでしょ？
と思いますね。はい、予約空いてればどうぞということになると思います。どこなんだろうね。
はい。
ちょっと思ったのが、その前にインテルから ARM 版の CPU に行くときに、デベロッパーに Mac mini 有料で貸し出しされたね。ね、うん。今回それがないっていうことは、台数加工するのは難しいんでしょうね。
横から失礼します。デベロッパーキットの提供が予定されております。
そのデベロッパーキットの中に本体も入って、 ってる、
という認識でいますね、私は。ニュースリリース読んだ感じだと。逆にデベロッパーキットの中に入ってなかったら何を入れるんだデベロッパーキットにっていうところでもあるんですけど。
っていうところありますけど。で、そうしたらなぜラボをわざわざ開設するんでしょうね。
おそらくデベロッパーキットの Mac mini の時にも有料だったじゃ、結構なお値段がしたじゃないですか。
有料で結構値段でしたね。
で、今回1台50万円のものをっていうことになると、まあ、レンタル料もそれなりになってきちゃうと思うんで、そんなに払えないっていう人向けのデベロッパーラボなのかなというふうに思いますね。
デベロッパーキットだよね。
うん。SDK。
SDK は、
あの、ダウンロードするやつね、うん。
アプリだけだから、通常はね。
はい。
これはでももう SDK の提供も開始されてるんです
よね。あ、そうですよね。そう、うん。SDK とは別にデベロッパーキットがあるという感じの書き方だったんですよね、ニュースリリースだと。
あ、そうなの？わざわざこういうふうに言ってるってことは、そんなに数用してないから予約してきてねっていうふうに僕は捉えてたんですけどね。
ニュースリリースの方にもこう書いてあって、そのまま読んじゃうんですけど、うん、アプリの開発に携わるデベロッパーは、Apple Vision Pro で素早くビルドからテストまでを繰り返し行えるように、デベロッパーキットを申し込むこともできますっていう書き方がされていて、さっきのデベロッパーラボの説明の続きのところでそういうふうに書いてあるんで、解釈的には Vision Pro 本体がついてくるっていう認識でいいのかなと思います。
それは自分の手元でとは言及してないから、ビジョンプロ置いてるところ行ってっていう一文が隠れてるんじゃないですか。
今読んだ部分の前にクパチーノとかにデベロッパーラボを作りますよで文が一回切れてて、そこからまたアプリ開発に携わるデベロッパーは Apple Vision Pro で素早くビルドからテストまで繰り返し行えないようデベロッパーキットを申し込むこともできますって書かれてるんで、デベロッパーラボとデベロッパーキットってのは別物なんですよね、文章の解釈上は。
そうですね、そういうふうには読めますね。
まあ SDK じゃないよね、デベロッパーキットだろうね。うん。
でも申し込みについては触れられてない。
7月からなんでまだ触れてないですね。
これで7月になって Google はないんですって言われたらみんなでスミレさんに抗議の手紙を送って
くれる。いい。
番組されてる場合じゃんってみんなで。
逆にそしたらあのデベロッパーラボに何を送るんですか。
普通の Google を送る。そんなことはないね。はい、わからないけど。もうちょっとはっきりしたもん出るでしょ、その頃だったら。
まあ、いずれにせよ来月になればわかりますね。
この、アップルのそのニュースルームのとこにも 3D で心臓のパーツをばらしたりくっつけたりする AR 合成みたいなのがあるんやけど、あんま長いこと見てたら気持ち悪いなって思ってて、
うん、
ホルモン焼きの材料という気がしてしゃう。はい。もうちょっと他にええなかったんかなって今思ってますけど。で、今一番熱い製品ですんでね、多分殺到するでしょ
う。
うん。申し込みは。
うん。
だからなかなか僕も私も急に行けたみたいな話にはなりにくいような気がしますが。
うん。
気長にね、皆さん申し込んで待って、ね、開発どんどんやっていただけたらと思います。
はい。
ただ問題は私が買えるかどうかだよね。買える値段では多分出てけへんなという。
ねえ、そうよね。
で、WWDC で発表されたお話の別件でもね、こういう記事がありまして。これはアップルチャンネルさんの記事ですが、アップルのゲームポーティングツールキットを利用し、Windows ゲームを Mac で実行できるようにするワインラッパー、ウイスキーが日本語にローカライズという記事が出ていました。ゲームポーティングツールキットを使うと Windows ゲームを Mac で使える。この前もね、話で出てて、クロスオーバーっていうのを使って Mac の中でエミュレーションさせるっていう話あったんですけど、ウイスキーっていうのをベースはクロスオーバーなんですって。
はいはい、はい。
だから、レイヤーベースでワインが動いてるので、ワインラッパーの中でもウイスキーっていうのが今度日本語にも対応されましたから使いやすくなりましたよっていうお話ですね。あ、でもね、これ下に書いてあります。アップルの交渉は通していないためゲートキーパーでブロックされますって書いてありますね。
あ、でも大丈夫大丈夫。別に開くで、私は開くでやれば動くので大丈夫。
設定次第ではそれできますね。はいはいはい。いや、ワインとかウイスキーとかなんかお酒の名前がいっぱい出てきて、皆さんは全然気持ちが違うとこ行ってるやろな。
洋酒はあんまり飲まないのでね。
あ、そうなんですか。
うん。基本は私ビール派なので、ビール党なので。
え、最後までビールですか？
最後までビールですよ。
途中でなんか日本酒とかそうならないんですか？
ああ、ちょっと私は日本酒あんまり得意ではないので。
はい、あ、ほんまですか？
最初から最後までビールです。はい。
ビール、早回るでしょ。
え、そんなことないですよ。
もうなんか飲んですぐにフラフラになるんですよ、私ビール。
あ、そうなんですね、
うん。アップルのそういう開発のお話、いくつか紹介した後、ギガジンさんの記事でご紹介します。 アップルで26年間勤め上げたプログラマーが引退後に思いを語る。気づいたらまたプログラミングを始めてしまうとポツリという記事でしたが、なんとアップルで26年間も働いていて、退職されてから1年半が経過したプログラマーのジョン・カルフーさんが退職後に感じたことをブログに綴ってるということです。80年代からマックを手に入れてプログラミングに夢中になったという。学生時代のカルフーさんの写真の記事にあって、日本でこの感じでマック使ってた人多いですよね。パソコンラックみたいなところに初代ですか？これプラスかなんか入れて、上にフロッピーかなんかドライブも見えますね、なんか。壁にある妖精のなんかイラストみたいなんで、これなんかアップルの広告にあったやつですよね。この絵見覚えあるんですけど、何やったっけって今。なんか妖精の格好した女の人の絵。なので26年間アップルで働いた後、キーボードを手放すだろうと予想していた自分が、いろんなことをやってたんですが、結局またプログラミングを行う日々に戻ってきたとおっしゃってるそうです。お好きなんですね、だから。プログラミングそのものが。
ね
え。
趣味と実益がマッチされてるんでしょうね。
ああ、そんな仕事してみたいよ。全然マッチしたことない。
そうですか。
もう嫌だ。もう嫌だ、みたいな仕事。
頑張れ。
ねえ、ほんまにもうね。もういいですけど、どうでもいいか。ポッドキャスト仕事になったらほんまええのになと思うんですけどね。
そうよね。
でも三浦さんもプログラマーずっと好きでやってらっしゃった。っていうのはあったら、
うん、
やっぱりそれですか、やっぱり今でもこうやってみようってなるのは。
あ、そうですね。やっぱりね、うん、そんなにうまいことできなくても、プログラムやってて、なんか小さなワクワク感が続くので、
はい、
触っちゃいますし、日進月歩でしょう、プログラムも。新しいもの出てくるでしょう。それがやっぱり、どんどん使いやすくなるように改善してされていくので、面白いっすよね。そういう意味では。
そうですね。
うわぁ、こんな苦労してたのに、これ異事業で済んどるわ、とかって思い出すと、ほんと楽しくてね。
まあ、ね、途中で悔しくならないですか？もう俺の苦労は何だったんだとかなら
ない
ですか？
そんなことないない。
ないんですか？
ないないないないない。
はいはい、
うん。あの苦労があったからここに来てんだろうな、とか思いながら、やるし、やっぱりプログラム書いたことが、そのまま思うように動いた時の喜びっていうのは基本だけど、すべてですね。うん、プログラムの楽しみっていうの。本当に、あの、一行でもやったことが、そのままパソコンの画面に結果として出る。それが思うように動くっていうのが、やっぱり楽しいね。
まあ、いろんな人の意見聞いてみないと分かんないですけど、2023年の今現在で、まあ、小学生、中学生ぐらいからね、初めてプログラミングやってみようっていうお子さんがいたとして、
うん、
我々がそのぐらいの年だった時と比べたら、
うん、
種類あまりに増えすぎて、
うん、
なんか感激がちょっと薄まってないかなって気がするんですよね。
あ、
何にもない頃にあるものでプログラミングやってた時って誰も体験してないことやってたっていうのがあったと思うんですけど、今横見てもどこ見てももうやった人はいる中でたくさんの中を一個開ってやるわけでしょ。なんかちょっとその辺が加減違うかなって気はしますけどね。
まあ私自身はそんなことないんじゃないかなと思いますけどね。なんでかというと、我々の若かりし頃以上に本当ちょこっと書いたらいろんなことできちゃいますけど、
その
いろんなことできちゃうことに苦労して行き着くのが好きな人だったらそう感じるかもしれないですが、
はいはい、
ちょっと書いたことがすぐにパッとすごいことができちゃうことに喜びが感じられる人にとっては今の時代はとてもいい、う
ん、まあまあね、
と思います、
うん、もう私も最近のベーシックがこんな早いとは知りませんでした。
いやいや、もう侮れないですよ。
あのiOS でね、ベーシックを書けるソフトあるんですよね。
うんうんうん、
で、それサンプルプログラムとかで、インベーダーゲームとかやって、どうせインベーダーっておっさんなんか出てくるやろと思ったら、めちゃくちゃ早い。
そう、ね。
びっくりしてね。この世の中全部ベーシックでええやんと思いましたよ。ダメなのかっていう。
まあね、よく言われるインタープリターの言語でも全然もう普通に早い。まあ Python がそうですからね、基本。
え、Python ってあれインタープリターですか？
インタープリターです。基本はインタープリター。もちろん。
あの速さから全然とも違う。
はい、で、早くなるように設計されてますし、もちろん中で若干コンパイルしながらっていう機能を、持ってるものと派生型とはありますけど、基本 Python はインタープリタ言語ということでなってますから。
そうそう。Python 何度目かの挫折を行われてましたけど。
いや、頑張られてるんですね。
まだ頑張ってるんですね。
ねえ。Python 256ってどっかで書いてたら、それは私は255回失敗してると思ってください。
ご苦労様です。
ほんまにね、プログラムね、忘れるの早いんですよ。
あ、わかりますよ、それは。ね、やってないと。
次やったら、こんなん絶対やったことないと思ったら、なんかでも保存したファイルが見つかって、あ、やってんねやって。いうのがよくあるんで。
ジャック・パイソン、C 言語とかから来てると、ちょっとやっぱ毛色違うなと思いますね。はい、逆に難しく感じる時がある。
あ、そう、難しいですか、う
ん、僕がちょっと最初、とっつきにくかった。でも一般的に言うと、使いやすい言語というか、はい、初心者でも分かりやすい言語として知られてますけどね。ね、
あれ、モンティパイソンから来てるパイソンですからね。
そうですね。はい。
はい、モンティパイソンの話、どっかに出しましたっけ？私も。
出したけど。
出しましたね。
出しました私。
放送回出てたかな、それが記憶にないんですよね。
最近、ポッドキャストと YouTube の編集が思いっきりしんどくなってきてて、どっちが出したような、削ったような、覚えてない時
がある。いや、出てる、出てる。聞いたような気がする。
ほんまに、
う
ん、
出てると思う。
ただ、雑談で出ただけであって、配信で流れてるかどうかはっていうのは。
そう、なんかね、配信に入れたかどうか記憶にないんですよ。
配信出てたと思う。僕、会社の行き帰りに聞いてるんですけど、その時に、はいはいはい、会社から帰る時にエントランスが出たぐらいに、その話が出た記憶があるので、はい、なんでそこだけめっちゃ記憶にあるんですけど。
そうそう。どのポッドキャストでもそうやと思うんですけど、聞きながら、今ちょうど辺歩いてるとかいう脳内イメージ、
はい、
起きやすくて、家で布団の中入って聞いてても、朝いつも通勤の時に聞いてる番組やったら、うん、寝てても通勤してる気持ちになるんですよ。
はいはいはいはい、
はい。はい、今ホームに立ってます。はい、次、急行来ました。乗りました。次、次の駅で乗り換えます。みたいな。ずーっと頭の中で絵だけ出てるんですよ、それ。でも話は全然違う。よそさんの番組の、その話がずっと流れてるんですけど。
私としては、あれ対応してほしいんですよ。
SMT メンバーズも対応してほしいんですよ。
SMT メンバー
松竹マルチプレックスシアターズですわ。
ああ、これはね、これに行っていただいて、懇願書あら、あやずに会えてくださいと。
あら、してくださいとね。これ入ってると、6回映画見たら1個はタダなんですよ。
ああ、なるほど。
最近行ってないから全然溜まってない、ね。
期限はないですか？
あるけど、なかなかね、見たい映画がこうかからないので、ね。
うわ、サイト見たらまた怖そうなんか出てたぞ。プー、はい、悪魔のクマさんだって怖そう。
悪魔のプーさんと地獄のハイジっていうのがもうすぐ公開なんです。あれみたいです。
また怖い、
ね。アルプスの少女ハイジがもうちょっと大きくなって戦うっていう映画。
わあ。
違う違う違う違う。マントハイジっていうタイトルです。すいません。なかなかエグそうな、面白そうな。18禁ですけどね。
あ、なるほど。それはエグいね。
エグいですけどね。はい。ちょっとこれは興味深いなと思ったんが、アップルチャンネルさんの記事ですけども、アップルが過去に公開した MacOS のインストーラーをダウンロードできるミストが起動可能な USB インストーラーの作成に対応という記事がありまして、あのドロップボックスにいるニンディ・ジルさんという方がミストというものを開発しています。MacOS インストーラースーパーツールというのを略でミストというのはそうですけども、スーパーツールという。MacOS のファームウェアインストーラーのダウンロードツールで、Apple が過去に Mac App Store で公開した MacOS のインストーラーをダウンロードできます。すごいですね。で、現在バージョン 0.8 なんですけども、どれぐらい前からインストールできるのかな？そんな大昔からもいけるみたいじゃないですね。ヨセミテぐらいから。10.5 ぐらいからこっちはいけるみたいですね。マウンテンライオン 10.8.5 もいけるのかな？ってこと書いてますが、
これを対応機種とかどうなんですか？そのめちゃくちゃ古い OS を今最新の M2 Mac に入れて。
あ、それはできないでしょ。
できたりはできないんですよ、ね。いや、
それはできないでしょ。ね、だから、それは合致するハードウェアに対して、まあ、ゲーム用の中古で買ったりもらったりしてるやつを、まあ、なるべく最新の OS に上げたいいうときに、探してるのが手前だったり、インストーラーがなかったりするから、こういうのを使うとね、使えるっていうことですよね。マウンテンライオン懐かしいですね。どんなやったっけとか、思い出たんやけど。あ、言えますだって、MacOS バージョン言われて、それなんていう。
覚えてないですね。
エルキャピテンなんか、キャプテンかキャピタンか、それも分からない。ねえ。順番で、昔は順番通り言えたけどね。
あ、そうなんですか。
チーターとか、ジャガーとか、クーガーとか、そういう言い方してたじゃないですか。もうあんなん、山猫系、猫系から外れてからもう全然覚えてないですね。今でも土地の名前ですよね、ずっと。
そ
の
ままね。地名ですよね。
ね、そうですよね。もうそろそろね、またね、なんか変えてほしいところ
ですね。新しいね、パターン、そろそろ欲しいですね。
グローバル感のあるものにしていただきたいなと。アメリカ、まあ、まあ、まあ、しょうがないんだけど。
2023年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年7月8日土曜日、会場は三和建設株式会社人づくりホールで、阪急十三駅から徒歩で7分、御堂筋線西中島南方駅からだと徒歩9分のところにあります。時間は12時から18時で、途中の入退場可能です。今回はアドビ株式会社様より最新の AI 事情についてのお話をいただきます。デジタル系ウェブメディアサンダーボルトから村上拓太さん、当番組のレギュラーでもいらっしゃる大阪電気通信大学大江先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後夜7時から近くの姫故郷味の旅で懇親会を行います。懇親会会費は4000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。 AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。設楽智孝さんからは、 MNP するとき某三大キャリアショップのお兄さんを説得するの大変だったな、セット割引いらないって、最後の0円スマホは勢いで断ったけど、やっぱりくださいと言ったらそうでしょうと出してくれたんだった、全部の手続きで3時間ぐらいかかってぐったりした思い出といただいてまして、これはサイケラジオさんという方が、なんでですか、安くなるんですよと本気で不思議に思ってる様子の人もいて、ああこの人はあえて高い方を選ぶということのない人なんだなと思うとツイートを参照して書いておられました。携帯ショップで携帯買い替えるときにどう説得されてしまうか問題ですか、セット割引とか言われますけど、スミルさんはその辺はやっぱり最新の情報を持っていろいろ当たってから決めるんですよね。
まあある程度下調べはしておきますね、やっぱり、
基本的にショップがおすすめするサービスはいらないというスタンスでいいですよね。
まあまあそう割り切るのもそうですけど、ショップの人も成績上げなあかんから、
そうそうそう、
選んだら
そうなんですよね、
ありますけどね、でもよう考えたら携帯はかなり生活に密着度高い機械やから、もうちょっとショップさんも親身になってくれてもいいのになっていう気もしますけどね。なんか自分の成績よりで考えずに、
まあでも結局改善はしているんだと信じたいですけど、キャリアショップを運営している代理店側とその大手キャリアの間で対等な力関係とはいかない部分があったりもするので、
相変わらず iPhone やったら売れるしみたいな感覚はあるんじゃないですか、他の携帯任されるよりは。
この間ちょっと某家電量販店を覗いた時なんですけど、今分割払いで48回払いの前半だけ納めればいいみたいな、あとは端末返せば無料みたいなのあるじゃないですか。あれで iPhone13 の方が iPhone SE3 よりも安くなってるっていうのがあって、あーっていう感じがしましたね。
その辺は我々は収入のバランスで普通にね、まあ、選び替えれば済むことですけど、買ってもらう立場の人たち、中高生の皆さんね、中学生はまだっていうところもあるけど、高校生ぐらいになるとどう親御さんにアプローチして自分の欲しい機種をゲットできるか、
そうですね、
っていうね、日夜悩んでらっしゃるみたいですからね、そんなに買ってもらうだけいいと思いなさいとか言われるんやね、やっぱり。
昔からのそういう駆け引きは、
古代エジプト時代から言われてたと思う。言われへんかな。で、なんか、ねねくんも持ってるし、ね、ねねちゃんのところまた違うの、とかなんかこう言われてしまう。
そうそうだな。
まあでもね、買ってもらえばそっちもんですよ。ゲーム機を取り上げるっていう話はよく聞くんですよ。
親がってことです。
親が勉強しない子供さんがね。携帯はどうなんでしょう、やっぱそれはもうでもギリギリまであ
るでしょうね、
あるんですかね、
で
ももう今学校の友達と連絡するなんかでもそれがないとダメっていうパターンなんでしょ、
いやそうですよ ね、
だからそれ取り上げられるってことはもう単に家でゲームできないとかいうレベルじゃなくて、学校の友達を失うことにもつながっていくんじゃないですか、
ありえますね、まあ、
そうだから実際その辺は親御さんも逆に気を使っちゃうところでもあるみたいで、今はもうほとんどの方がスマホですけど、ガラケーがまだまだ残ってた時なんかに、やっぱり、そう、みんな LINE で連絡取ってるのに、自分だけガラケーなんで、はぶられてしまうというか、相手にいちいちメールで連絡してもらったりして、迷惑をかけてしまうみたいな話もあったりしたみたいなんで、親の側もリテラシーが必要になってくるんだなとは思いますね。
まあでもそういうハードウェアをもたらした LINE がどうとか、ここで上げるとあれかもしれんけど、罪重いと思いますよ、その万人がただでぼーっとしてても手に入るもんじゃないものだ、
それがないと友達できないっていうんじゃ不便じゃないですか。
うん、
そう思うよね。私が宝くじで1億ぐらい当てたらね、全国のそういう友達からハブられて困ってる人たちに携帯ばあげたいですね。
うん、すごい。
当たれへんから言うねんけど。アイスさんからは、するは千年、亀万年のギャグが頭から離れない。これ、鶴光さんのギャグやった。なんかあったかな？
聞いたことあるけどね。
一週間試してみて、エイトクから標準 IM に乗り換え、ことエリンうんざりしてエイトクを使い始めて随分経ったので感慨深い。ライブ変換も最初は拒否感があったけど、落ち着いて使ってみると結構便利。Windows 風のキー操作、イギリスエイジレイアウトといただいてまして、これハードウェアなんでしょうね。Mac？ あ、ことエリンうんざりしてとか言ってるから、そうですね。Mac でしょうね。
うん、
IM。これね、インプットメソッドで IM で言う人と、
うん、
何やった
かな。FEP。
そうそう、FEP っていう言い方があるんですよ。
ってありましたね、
フロントエンドプロセッサーっていうんやけど、うん、
はい。
あれでも漢字トークの頃でしょ、そんな言ってた
そうそう、漢字トークの頃でしょうね。
ねえ。スミレさんは FEP って馴染みないでしょ、だから。
いや、全くわからないです。
今で言うインプットメソッドのことをね、FEP って言ってたんですよ。OS 側で。FEP、を切り替えって言ってたんですよ。ちょうど8トークが出た頃ですよね。8トーク、8やった ?Mac 版が最初。
あ、記憶ないですね。
なんかね、
会議って
覚えてるんですけどね。はいはい。
エイトックとか、あと、イージーブリッジとかありましたね。
うん。
したら、友高さんは、ことエリをずっと使ってたけども、うんざりしてエイトックに移って、ずっとエイトックを使ってたけども、標準の、日本語入力に戻ってくると、結構便利というふうになっておっしゃってるんですよね。で、私は、その後、またエイトックに一度行って。
あ、そうなん
そうなんです。で、しばらく8トーク使ってて、やっぱり日本語入力に戻って、で、うん、今ですね、迷ってるとこです。また8トーク入れるかどうか。
ちょっとその日本語入力だいぶフラフラと。
そうそう。アップル標準のその日本語入力の、ちゃんとやってほしいところがダメなのがいっぱいあるんですよね。
辞書を鍛えていいですか？
いやー、ちょっと限界があって、人名とか、法律関係やってると、例えばその契約書作るのに、第何条、うん、第何項とか作るんですけど、何条と数字と条っていうのが、はい、数字と項、うん、その組み合わせの変化が弱いんですよね。
うん。とかその辺なんか、そういうルール作りできるんですか？
できるんじゃないかなと、こう、期待して、ちょっと A トップにまた戻ってみようかなと思ったりして、迷ってます。
ああいうとも、補送 AI もっと入ってほしいですよね。
うん、本当にそうですよね。
規則変換みたいなところを学習していってくれる。
うんうんうん、
あれ、春さん前、カワセミ使ってませんでしたっけ？
カワセミ一瞬入れかけたことはあります。
入れかけたってことは入れなかったってことですね。
いや、入れたかもしれませんけど、結局ちょっと使ってみて、あ、ダメだこれやと思ったのかなという感じですね。
テクマンさんからは iPhone 13 mini 128GB 84% でした。知らない都市を Yahoo マップで移動すると電池残量が心もとないですが、胸ポケットにすっぽり入るミニサイズ感がちょうどいいです。今年は買い替え周期は2年ですが、大きな買い物したので自粛します。多分。といただいてまして。
うん、
大きな買い物ってテスラ買った。
ああ。
そりゃ、テスラ買ったら何も買えへん。わしだったらもう3年間ぐらいお昼抜くかなあかん。いや、お昼抜いても無理や。まあ 84% っていうのはバッテリー基準で 80% 割り込むと Apple Store の優勝効果に応じてもらえるという件ですね。はいはい、で、スミールさんが6月20日ワルタだけ書いてらっしゃって、トゥゲッターにあった盗まれた iPhone を遠隔操作でアラームが鳴り続ける呪いの電話にという。
ああ、そうですね。
位置情報などから容疑者逮捕まで至った人の話というね、ありますけども。
アメリカに住んでる日本の方のお話ですね、これ。アメリカだったと思ったんですけど、
はい。はい、旦那氏の iPhone が仕事場のオフィスから盗まれたと書いてらっしゃいますから、まあ、ご夫婦の方のことなんですね。で、警察に言って、結局取り戻しはできたんですか？
取り戻せたようですね、最終的には。うん、はい、私もその実際に物を試したことがないんで、あれなんですけれども、なくしてしまった方の iPhone を鳴らすために、こっちから音を鳴らすっていう操作をするたんびに、向こうが、こっちがボタンを押すごとに一回向こうがピッと鳴ると。で、はい、こっちで何回か連打した状態にしておいて、で、向こうが電波が切れてる状態だったりすると、こっちで何回押してもその場ではならないんですけど、
はいはいはい。
その何回もボタンをこっちが押したっていう情報が、向こうがオンラインになった瞬間に一気にバッと来て、ビービービービーになりまくると。
あ、それありますあります。
それを意図的にやって、呪いの電話みたいな状態にして、向こうをうんざりさせたと。どうもそういうことみたいですね。
ほうほう。
向こうは電源の切り方知らなかったんですかね。
いや
あ、電源、あ、電源切ったけど、また今度確認せなあかんで、電源入れたら鳴り出す。そんな状況や。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの鶴は千年、亀は万年。長らく iPod Nano を使っていて不思議とバッテリーが持つので未だに通勤のお供に使っているとか、イラストを描くのに万年筆タッチで描くのに Apple Pencil が便利だと気づいたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年7月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月4日火曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。